はい、というわけで、今週もやってまいりました。痛い、ショー、タイム、ポッドキャストをお送りしているのは私、SHO、ショーなんですけれどもね、皆さんね、ちょっと待ってと。今週 PDR さんいるんじゃないのっていう、そこのあなた。ね。いや、先週は、痛い、ショー、タイム、ポッドキャストだったじゃん。先々週は、痛いおじさんずポッドキャストだったじゃん。それで、その時のタイトルは、帰ってきた PDR さんだったじゃん。ってことは、2週間に1回ってことだから、今週は PDR さんと一緒の、痛いおじさんずポッドキャストじゃないのと思って、そこのあなた。僕も同じこと思ってますから。どうなってるのと思ってるの、そこのあなた。僕も、どうなってるのと思ってるんですけれども、あのですね、最初の撮るはずだった予定日はですね、PDR さんがなんかちょっと体調が悪かったということで、もうこれもしょうがないということで、で、本当は今日、今撮ってる日が、最終録の予定の日だったんですけれども、まあその朝にですね、土壇場でキャンセルと、略してドタキャンが入りまして、まあこれもしょうがないみたいで、お忙しいということで、貴様と、ポッドキャストなんかやってる場合じゃない、貴様の、スープリームのジップアップフーディーは一生返さないということでですね、まあ、しょうがないかなということで、致し方なく、2週連続の、ショータイムポッドキャスト、痛いショータイムポッドキャストになってるんですけど、皆さんね、僕のインスタグラムも見てくださっている方もいらっしゃるかと思いますけれども、なんとですね、痛いショータイムポッドキャスト用のステッカーもデザインができました。決まりました。これはですね、もともとは、ポッドキャストのリスナーの方で、PDR さんのファンの方、カオさんという方がいらっしゃるんですけれども、TikTok の方でだいぶバズってらっしゃる方で、なんか、ポリマークレイを使ったアートを作ってらっしゃる方です。アーティストの方なんですけれども、まあ、絵も非常にお上手で、で、僕もなんかフィギュア作品とか、キャンバス作品とか、あと、なんだっけな、あれ、3D キャンバス作品も一つ購入させていただいてて、あの、ものすごく才能溢れる、若い女性のアーティストの方なんですけれども、がもう絵も非常にお上手なんで、全く違うタッチなんですよ。なんか、革グロテスクみたいなのが多分テーマの方だと思うんですけれども、モブはカエルっていう名前でインスタやられててですね、TikTok の方が多分、メインだと思うんですけど、TikTok のアカウントをちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、すごいフォロワーも大勢いらっしゃってみたいな、あの、後でリンク載せとくんで概要欄の方に見ていただきたいんですけれども、その方が絵があまりにも上手なんで、おそらく、その僕の、ビックリマンバージョンの絵も描いていただけるんじゃないかなということで、で、どうせね、お仕事をお願いするんだったら、その、なんか、知らない方にお願いするよりも、知ってくれてる方とか、ポッドキャスト聞いてくださってる方、ね、カオさんの場合は、PDR さんのファンってことで、なんで、で、僕もなんか、カオさんと共通項というか、カオさんもこれリスらしいんですね。どうやら。これ言っていいのか分かんないですけど、もう言っちゃいましたから、あれなんですけど。だから、これリスつながりっていうのもありますし、なんか、お願いしたいなということで、でもお願いしてよかったなと思って、ほんと素晴らしい、デザイン決まりまして、痛いショータイムステッカーができたんですよ。で、今もう、早速発注かけてですね、で、8月の上旬に、うちに届くみたいなんで、まあ、ちょっとしばしお待ちくだされなんですよ。先週の、しょうもない話認定された方、まだ僕に、郵便番号、お名前、住所とか全然送ってきてないんですけど、いらないってことですね、あの、ビックリマン風ステッカー。いらないってことですね。で、いいんですかっていうことですね。なので、まあ、もうどんどん認定はしていきたいと思う。しょうもない話を送ってくださった中から、一番しょうもない話を認定していきたいんですけれども、発送はちょっと8月頭過ぎてからになるよってことだけ。それだけよろしくっていうことで、かしこまりしていただきたいっていうところですね。いやー、だからまあ、でもしょうがないですよね。PDR さんと僕の絡みが見たい人は、まあ、PDR さんが、気が向いてポッドキャストフラット取りに来るときか、もしくは、8月27日の日曜日に中野ノアスタジオで行われる、痛いおじさんズトークショーにいらしてくださいですね。6時半オープン7時 スタートということで、中野ノアスタジオ地下4階の 4E スタジオにいてお待ちしております。入場料3500円現金のみということで、当日は PDR さんとのチェキタイムも、ありますし、痛いおじさんズポッドキャストオリジナル T シャツの販売もありますし、ステッカーの販売なんかもありますのでですね、皆さんね、そしてなんと、そこでしか聞けない話と、もうそこだけでしか聞けない僕らの話というのがあります。僕も、だいぶ撮ってありますですね、温めている話たくさんあります。本当はポッドキャストで話したくてうずうずしてるのに、そのトークショーのために撮ってあるネタたくさんございますので、そして PDR さんからもその日にしか聞けない、お話というのをしていただく予定ですのでですね、皆さんね、ぜひとも、8月27日の日曜日、午後6時半オープン、7時スタートのこの痛いおじさんのトークショーに遊びに来ていただきたいなとね、まだみんな夏休み中でしょどうせみたいなとこで、夏休み中の上にさらに日曜にやるとなんて粋な計らいということで、皆さんぜひともね、ご来場いただけたらなと思いますということで、早速話していきたいんですけれども、まず話していきたいのはですね、まあまあこうなかなか大変な世の中なのかな、今日ちょっとこうなんてことなしにね、ニュースをつけてまして、そして見ていろいろ気になるニュースがね、届いたんで、届いたっていうかあのテレビでやってたんで、まあ、あんまりニュースとかもね見ない方なんですけどね、たまたま見たんで話したいなと思ったことが2つほどあったんですけど、これもう僕もにわかなんで、まあ Google とか調べながらやった方がいいのかもしれないんですけど、まあ、本当感想のファクト、事実を伝えたいというよりは、僕の感想を述べたいだけなので、あと僕に今ね、コンタクトレンズしてないんでね、ほぼ見えてないんで、なんかちょっとこのヤフーニュース見ながらとか、が難しいんですけども、まあ、動物の話なんですね。動物愛護の話、動物の権利の話と、あとはその、祭りの、祭りごとの話なんですよ。で、なんか世界中で、祭りごとといえば、そのもう、伝統的な祭り事ですよ、もう何百年も続いてる世界中の伝統的な祭り事からそので動物を使う祭り事からその動物が姿を消しつつあるというのもなんかその動物虐待に当たるんじゃないかということで、例えばどっかの国の牛を追っかける、祭り事は牛に追っかけられる祭り事かは牛がなんか巨大な、大玉になったとか、あとはなんかこう鳥あれなんだインコかなんかにか猫かなんかに水をカゴに入れて水をぶちゃぶちゃぶっかけるどっかの国の祭りごとも、それはぬいぐるみになったと。インドの、祭りごとは象がロボットになったとね。で日本でもその沖縄でアヒルかなんかをこうガチーンって首掴んで取ったぞってやる祭りごとが、これもアヒルの首とか締めたりとか折ったりする可能性があってひどいとか、あとどっか何県か忘れましたけど、なんかこう馬でブワーって走って石のなんかこう塀みたいのに、低い塀みたいのに激突するんですよ。でその激突した時の衝撃で馬に乗ってる人がクルーンって一回転して人の波に、飛び込んでいくみたいな、まあ言ったらステージダイブしていくみたいな感じの馬バージョン、馬に乗馬してからの、人の波、人混みにダイブしていく、群衆にダイブしていくみたいな。でそれでなんかこうお馬さんが足の骨が折れちゃって、それはそうですよね、石の塀にドーン行くんですごいスピードで、それは足が折れてもおかしくないんですよ。お馬さんの牛も足もだいぶ細いわけで、でお馬さんってなんか足が折れちゃうとそのもう生きていけないんですよね。だから安楽死させたとかで、それがすごく評判が悪いと、なんてことするんだってことで、とにかくそのもう祭り事をやめろと。で世界各国もそうやってこうね、象がインドでは象がロボットになったりとか、イタリアでは追っかけてくる牛が大玉になったりとかしてんだからっつって、日本もね帰ろうよと、400年も何年もで、最初から聞いた時にふむふむと、どうしたみたいな、何百年もついてたものがなんか急に気になりだしちゃったのかな、ユーたちって一瞬思ったんですよ。やっぱ なんか伝統的なものにああいうこと言うんだみたいなって思ったんですけど、思ったんですけどですよ、よく考えれば、その例えばその黒人の方、アフリカンアメリカンの方々、ねが奴隷だった、奴隷が何年も続いた、奴隷制度が続いたのが、あでもある時にいや良くないだろうとね、アフリカンアメリカンの方たち、黒人の方たちだって、立派な人間であると、で権利が認められたというのがあるわけじゃないですか。でこう動物も祭りごとのそのネタというか、まあそのギミックとして使われて、何百年も使われていたんだけども、ここでいや待てよと、これひどくないみたいな、よくか、いや何百年もやってたよだけど、やっぱり冷静に考えてみみたいな、やばくないこれっつってで気づいて今ね、でなんかその日本各地の方々も困惑していると、何百年も続いた伝統的な行事でそれをわだこだ言うのひどいみたいな、で刑事告訴するぞってなんか動物愛護団体は言ってるらしいんですよ。でね、でも気づいちゃったわけじゃないですか、あれひどくないっつって、それってなんかよ冷静に考えると最初うんって思ったよ、確かに、だって何百年も続いたんでしょみたいな、なんで急になんか何でもかんでも平等平等言えばいいもんなのかとか思いかけつつ、いやでも確かにそのあ人ってその例えば黒人のアフリカンアメリカンの人たちの権利もやべ認めなきゃやばくないみたいな、人としてみたいな、で動物だって、まあ、生き物なんだからやばくないみたいな、気づいちゃったね。じゃあ水族館とかさみたいな気づいちゃったんだけど俺もみたいな、やばくないみたいな、この前箱根の水族館行ったけどクソ汚かったけど水槽みたいな、えあれいいのとかね、えなんか原宿のあのアニュアルカフェとかあんな狭いところにあんだけたくさん動物詰め込んでやばくないみたいな、各種ね、各種おシーオッター、あオットセイだっけとかさ、あハリネズミだったりとか、あフクロウだったりとか、まあ犬猫はもといねなんかさ、じゃあそこはみたいなとかどうなんのかなとか思いつつ、そのニュースを聞いてて皆さんのご意見が聞きたいなっていうことですよね。あのペットショップなんか海外の人たちが日本来るとビビりますもんね、これ日本でありなのみたいな、これ海外だったらマジアメリカだっけどっかはダメなんですよね。まあそう考えるとさ、僕もその亀2匹飼ってるんですけど、なんかすごくね、あの手厚く飼って面倒見てるつもりですよ、毎日もちろんご飯もあげて水も変えて、で親からもう吉祥寺の井の頭公園にでも話してやったらどうなのみたいに言われた時とかも、いやいやひどいよっつって、そのうちで過保護に育ててるんだから、そんな今更公園なんかに返したら死んじゃうよみたいな、まあ実際ね、井の頭公園の水なんて何回か抜かれてるから絶対もう死んじゃってますよね、話してたらってことで、まあじゃあうちでめっちゃ大切に大切に飼ってるけど、じゃあ緑亀本来の生き方ができてるかって言ったら、まあ狭い、まあね狭い、自然に比べたら狭い、なるべく広い水槽と思ってますけど、その彼らの本来の世界からしたら、はるかに狭い水槽の中に閉じ込められ、もう23、24年一緒にいますけど、ずっとその中の水槽の中の世界しか知らないカメちゃん、2人ほどいるんですけど、カメタとカメサブロなんですけど、じゃあそれがいいのかとかもう思うわけですよね、そういうニュースを見てふと、あじゃあ俺も良くないことしてんのかなって、めっちゃ大切に育ててるつもりだけどカメちゃん的にはもっと外の広い世界を知れるはずだったのに、三井商に買われたせいでみたいな、でもいろいろ考えちゃうんですよ、じゃあペットっていいのみたいな、どうなの、大変だなと思って、そのニュース聞いた時に全部じゃんみたいな、じゃあ全部考えなきゃダメじゃねえみたいな、それもダメならあれもダメだぜみたいなってなるじゃんって思って、 だから別に、いや、いいと思うんですよ。だから僕はそれに難癖つけてるわけじゃなくて、ね、あ、気づいたんだな、人々が。動物の権利にと。で、じゃあ一旦気づいたら、みたいな。ね。じゃあアフリカン・アメリカンは、の権利は認めるけど、ブリティッシュのブラックピーポーの権利は認めないぜとかさ、のわけにはいかないじゃん。いう話をして、うまいこと例えれてるかな、これ。っていうこと。なんていうの。じゃあエイジアンヘイトはいいのかとか、ダメじゃん。でしょ。祭りごとで使われてる動物は、権利を認めてあげましょう。じゃあ、待って。みたいな。ペットはとか、アニマルカフェはとか、動物園は水族館はみたいになっていくのかなってふと思ったよって話ね。まず一つ。で、みんなの意見はどうなのっていうのを聞きたいよね。うん。まあ、PDR さんがいたらね。PDR さんたくさんペットいるでしょ。だからペットはもちろん、ね、ペット OK 派のはずですから、意見としては。いや、いいでしょ、みたいな話になると思うんですけど、まあ聞きたかったな、みたいな。で、撮ってあった話と、あともう一個は、その、これ僕 LA に行った時に5月に、見てきたんですけど、実際に、そのライターズストライクっていうのがあって、今その、映画とか、あとドラマ、アメリカでテレビドラマとかが全部、そのどっちかっていうと、全部配信、ストリーミングサービスの方に全部力が入ってるってことで、ネットフリックススペシャルだったりとか、フールスペシャルだったりとかっていうことで、あと HBO か、アメリカで言うと一番でかいのは。で、それに関してのライターズストライクっていうのがあって、なぜライターが、脚本家とか、たちがストライキしたかっていうと、その、配信サービスが普及してから、その正当な印税が払われてないということで、一体自分の関わった作品が何回再生されているかとかも知らせが来ないし、印税がぐっと下がった DVD も売れなくなって、テレビ放送もされなくなって、印税がなんかガクンって下がってるんですって、皆さん。で、スタープレイヤーっていうのは、スター作家とか、っていうのは、まあ、どんどんどん仕事が来るからいいんだけど、その、で、そのスター作家っていうのは一本の単価が高いじゃないですか。でも、その、アベレージな脚本家たちっていうのも、その、ギャラっていうのは、さほど高くないと。ただ、印税があるから食えていけてると。その印税が今、きちんと支払われてないということで、その印税どうにかしろと。いうことで、ずっと5月からストライキを起こして、たんですね。で、とうとうそれが、俳優にも広がったというので、で、それは、なぜ俳優も参加することになったかっていうと、最近なんかその AI で、オーディション、俳優たちのオーディションで、AI を使うと。で、俳優さんの、その、体とかだけスキャンさせてもらって、それで、はい、OK ですよ、みたいな。で、スキャン代、じゃあ、10万で、ありがとうございます、みたいな。そうすると、そのスキャニングされた人は、要はサンプリングされちゃうわけですよね。自分の体全部スキャニングされて、それを AI によって、もうその人が、現場にいなくても、AI で、その人のコピーを作れちゃうと。声もその人の声だし、みたいな。あとはセリフは言わせればいいだけ、みたいな。だからどうやらそういう風になってきてると、チャット GPT の普及もしっかりですよ。そんなことされたら終わりじゃないかと。いうことが一つと、あとやっぱり俳優の人たちもきちんと印税を払ってほしいと。DVD 売れてないと。テレビの放送回数が減ってると。そして全てストリーミングになってると。ストリーミングで主役のスター級、ハリウッドセレブと言われる人たち、ああいう大スターたちはいいと。何本何本も仕事入ってくるし、単価は高いと。ただ、その他の、まあ、さっき言ったみたいな話、中級、まあ、それとは、まあ、それもさらに下の俳優さんたちっていうのは、ギャラが彼らに比べたら一本高いわけでもないし、印税で食ってるのに、その印税が入ってこないということで、配信、ストリーミングの大手の配信会社か、に対してストライキを起こして、まあ、特に Netflix、HBO、Hulu とか、その辺なんでしょうね。Amazon Prime とかね。で、要は、でもそういうのに印税が支払われてないとやっぱおかしいですよね。だってさ、 その音楽だってそうじゃないですか。例えばその AI の話なんか最たるもので、サンプリングするんだったらそのいいけどみたいな、撮っていいけど、撮ったらその自分の、スキャニングした AI を出演させるために俺に印税よこせって話じゃないですか。ヒップホップの曲だってなんか元ネタサンプリングしたら、その元ネタにもちゃんとお金は印税を払うわけでしょ。当然でしょみたいなね。それをさ、一日拘束の一日のギャラだけねみたいに、でおちゃんちゃんねみたいな、それってもうおかしな話じゃないですか。でそれをそこに対してロイヤリティを払えて求めるのはもう真っ当な権利だと思うし、まあ、絶対通って叱るべきだと。あとはやっぱりね、その自分が、参加した作品がストリーミング、何回ストリーミングされてるのかっていうのが分かんないとかもうおかしな話じゃないですか。例えば、ね、PDR さんがこれも言ったらよかったですけど、ね、YouTuber が自分の YouTube 動画が何回再生されてるか分かんないけど、いきなり、はい、今月分のギャラこれですって、Google から、もらったら、みたいな。これって何回に対していくらもらってんのって話じゃないですか。全部クリアにしなきゃいけないし、みたいな。で、トム・クルーズがね、日本に、ミッション・インポッシブルの、宣伝で日本に来るはずだったのが来なくなったのも、その要は今、俳優たちが仕事をしないということを決めたっていうことで、俳優組合に入ってる俳優の人たち、だからそういうパワーのあるトム・クルーズとかが率先して、俳優の権利を認めないなら仕事しないよっていうことでね。アピってると、日本には来なかったと、戸田夏子はがっかりしたと、いうことだと思うんですけど、まあこれね、絶対にその仕事されてる方々、俳優、監督、脚本家、メイク、衣装、その他ものもスタッフ全員にロイヤリティが払われるべきですよね。そりゃ関わってるんだからさ、じゃん。でもでここでね、冷静に考えるんだけど、まあ今言い過ぎかな、俺ちょっとそうよくわかんないんだけど、例えば音楽は僕やってたんでわかるんですけど、音楽でロイヤリティが入ってくるのって、作曲家、ですよね。さあとアーティスト、単独プロデューサーとかにはロイヤリティっていうのは入ってこないんですよ。じゃん。それを雇われて、ギャラもらって、それでジエンドじゃん。なんですよ。だからアーティスト税、作詞作曲税、だな、編曲税っていうのは確かないんですよ。うん。だそれしかなくて、歌唱税っていうのはあるのかな、確かあったのかな。ちょっとその辺のミステリーだな。僕は少なくとももらってなかったですけど。で、要はね、ネットフリックスとかって、Hulu とか、Amazon プライムとか、安いじゃない？ディズニープラスとか。冷静に考えたら、全部入ったら高いよ。でも、冷静に考えたら、いくら、1000いくらとかで、見放題でしょ？全部。何百作品、1ヶ月。それさ、DVD 買ってたとしたら、DVD が1本1000円だとしても、結構な値段になるべって話で、いや、あの安さで、全世界2億人、2億、2. 何億人会員がいるらしいんですよ。ネットフリックスとかね。でも、一人単価結構安い額しか払ってないでしょ。それを全部、全出演者に、ロイヤリティ払うとしたら、まあ結構な額になると思うんですね、僕。ということで何が起きるかというと、わかりました。認めますよ。ちゃんと、ロイヤリティ払いますと。で、どこに幸せが来るかっていうと、そうすると単純に月額が高くなるんでしょうね。じゃないとさ、払い切れないんじゃねみたいな、フェアな額をね、って思うんですよ。で、配信会社だって儲けなきゃいけないし、じゃないですか。何人も、従業員もいて、みたいな。多分、今回のストライキで、それが認められると、単純に、ストリーミングサービスに入る月額が高くなるよなっていう気が。で、まあでもそれは、俳優の皆様にちゃんとお金を落とすんだっていう気持ちで、納得するんでしょうね、ユーザーは。 まあむしろ今までが安かったからみたいな。でもなんだっけ、ネットフリックスが高くなってんだよね。あ、それどうなのみたいなとこで、まあでも、クリエイターの気持ちよくわかりますから、当然ね、俳優さんとかにはきちんと、当然、印税を払ってほしいなと思うし、そのミュージシャンも、そのストリーミングサービスでさほど、なんかお金もらえてないみたいな。なんか、いろいろあるんですよね。ピーダルさんなんかすごい、全然もらえてないんだよって言ってたんですけど、人によっては、いやいや、すげえもう、儲かってるっていう人もいるんで、まあまあ、だから、アーティストによりけりだとは思いますよ。それ売れてるアーティストは、ストリーミングだろうが、フィジカルだろうが、CD とかね、レコードだろうが、売れてる人っていうのはお金がバンガツンと入るだろうしってことですけど、まあでもどっちにしろなんかその CD が日本でミリオンセールスが何枚とか、全世界でダイヤモンドか、ダイヤモンドっていうのは1000万枚でしたっけ、プラチナムが100万枚ですよね、ダイヤモンドが1000万枚ですよね、ダイヤモンドアルバムとか言ってた時代に比べたらそれはね、潤いも、乾ききってるでしかしっていう、ような世の中にはなってると思うんですけど、まあそんなニュースが僕は気になったなということなんですよ。で、まあその映画のね、そのアクターズストライクとライターズストライクっていうのがこう今同時に行われてると。で、このストライクっていうのはまあ例えば映画がテレビではやられるようになってから、はい、放送されるようになってからストライクっていうのが一回あったと。 VHS が出てきたタイミングで一回あったと、とかそういうまあ節目で必ずあることだから、まあ確かに新しいメディアが出てきたら、そういうストライキになるの、というかまあ契約を更新しなきゃいけないとか、そういう契約を見直さなきゃいけないっていうのはまあ当たり前のことだと思うんですよ。まあトム・クルーズがね、日本に来なかったのちょっと残念なんですけども、で、映画つながりで言いたいんですけれども、さあ皆さんね、今日の本題はこれですよ。君たちはどう生きるのか。どう生きるかだっけ、どう生きるのかだっけ、あ、やべ、ちょっとぶつけちゃったけど、見てきましたよ。ね、ノープロモーション、全くプロモーションないもので、これを見てきたんですけど、まあネタバレをしちゃいけない、というのもそうなんでしょうけど、なのでざっくりとした感想というか、まあ結構知り合いがもうすでに見てて。いいなと思って、俺も見たいなと思ってて、みんなから送れること、もう1週間ぐらい経ってますかね。こう、その、放映？上映？上映されてから。で、なんかその、ネットの評価とかでは、もう1と5みたい。で、だから評価が3になってるみたいな。もうすごい極端で、クソみたいな評価と、最高だろみたいな評価で。で、知り合いとかもそうで、もう最高だったっていう人と、全然おもろなかったっていう人で、もう真っ二つなんですよね。で、もうどうなんだろうなと思って、でも今日、その、ちょうど、ファルコンさんと、平くんが、ファルコンさんの実家の方に行くってことで、おっつってフリーじゃんってことになって、だーもうこれも絶対見ようと思ったんですよ。一人でと思って。だそんな時に限って、その母親から連絡が来て、何してんのみたいな。いや、みたいな。今日は映画見るからつったら、私も行くみたいな。みたいな。おごってあげるからって言われまして。まあ、おごってあげるからには弱いよね。マジっすかつって、じゃあ、ゴチになりますみたいな感じで、行ったんですよ、二人でね。で、まあ、見たんですよね。でね、その見に行く前に、いつも行く吉祥寺の、リューモンコーヒーっていう、もうこれ、そのリューモンコーヒーができた時から僕通ってるんですけど、っていうのもバンドやってた時、リューモンコーヒーの目の前のスタジオで練習してたんで、練習する時絶対そこにいてコーヒー飲んでたんですね。僕らの、僕らっていうかそのオルターティメディセンって僕が昔やってたバンドの、Kiss Me っていう PV、ミュージックビデオにもそのリューモンコーヒーって登場してるんですけど、店主の小泉さんとも、だいぶ長い仲なんですけど、なんかつうか、 あ、別に遊んだりはしてないですよ。ライブとかには来てくれてると思いますね。何度か。イモナイトにも来てくださってるんですよね。で、まあまあ、コーヒー屋さんで必ず、お話しする仲なんですけど、で、今日も行ってきたんですよね。で、君たちはどう生きるのかを見るんですよって言ったら、ああ、僕昨日見たらめっちゃ良かったですよって言われたんで、もうそこで結構、おお、まあ、良かったんだ、みたいな。え、なんか全然つまんないっていう人もいるんですよね、つって、いや、僕はでもなんか何も前情報なくて見たんですけど良かったですよ、ってその小泉さん、龍門コーヒーの小泉さんがおっしゃったんで、マジか、つって、ちょっとテンション上がんじゃん、みたいな感じで見たんですよ。いやー、良かったですね。よかったですね。いや、見てよかったし、いや、あれはいい映画の部類に入るんじゃないって、まあ、素直に思いましたね。な、でも、すごい知りたいのは、あれが良くなかったっていう人って、何を求めてたんだろう、な、というのは思いますね。ジブリ映画、ザ・ジブリ映画って感じでしたけどね。本当に、ジブリ映画ってあんなんじゃんねみたいな。え、いつものことじゃんみたいな。ハウルの城じゃんみたいな。え、ポニョじゃんみたいな。え、千と千尋じゃんみたいな。そう、ほんとほんとそんな感じで。いや、いつもこうじゃないみたいな。で、その中身を言うなってどうせ言うでしょみんな。だから、その難しいんだけど、そのね、出だしに関しては、僕は、結構、出だしに関しては僕は結構、その、なんていうんですか。これね、今ね、驚愕の事実よ。マイクが、入ってませんでした、ずっと。というわけで、今週の、ポッドキャストは、この、iPhone のマイクで撮れてる、音のみでお届けすることになると思います。やっべー、マジで。うわ、マイクずっとミュートになってたわ。もう、うわ、驚愕だわ。驚愕の事実なんだ。いいわ。ちょっともう、今日マイクなしだわ。マイクなしだわ、俺もう。だりー。最近ミスが多いんですよね。すいません。すいません、すいません。だるいやん。なんですけど、じゃあもう、なし。これで行くんですけど、最初のシーンを見て、僕はちょっとやばいと思ったんですよ。あ、僕の好きなタイプじゃないな、っていう。まあ、強いて言うなら、僕はその、ジブリ映画で嫌いな作品が一つだけあって、てか、嫌いっていうか見れない作品が一つだけあって、それがホタルの墓なんですよ。ホタルの墓僕見れないんですよ。どうしてもね。もう悲しすぎで。で、ね、そのちょっと出だし、ホタルの墓集がしたんですよ。ちょっとだけね。あ、全然違うんですよ。蓋を開けたら全然違うんですよ。だから、これは全くもって、ネタバレではないと僕は思うんですけど、出だしだけね、ちょっとね、その、ホタルの墓集がしたんですよ。で、やっべえ、これ見れないかもっていうか、なんか、もうダメかも、みたいな。今回の、もう全然好きじゃないかもってちょっと思ったんですね。ですが、蓋を開けてみたら、もう全然ちゃうやんってことで、だからさっき言ったんですけど、ポニョとか、千と千尋とか、あとなんだっけ、ハウルとか、この三つ好きな人がずっと好きなんじゃないかなって感じでしたよね。うん。まあ、あと C っていうのはセリフとかが少ないのかなみたいな。その、設定の説明とかが、キャラクター同士の話から分かりにくいのかなっていう気がしました。うん。でも、ジブリ映画来たーって感じで、僕すごいジブリのその美術館に行くじゃないですか。で、美術館限定の映画っていうのがあるんですけど、その、海外のお客さんを連れて行くときに、まあ、 見るわけじゃないですか。でも何度も何度もいろんなの何度も何度も見てるんですけど、そのあそこで見る映画とかって、あの宮崎駿さんが一回引退してからまた復帰した時とかの、そのとりあえず一発目復帰作、なんかリハビリ作みたいな感じで一個出したのは、あの美術館限定の映画なんですよね。で、まあその辺の世界観とかとも一緒だなって思うし、いや、これ、ジブリ好きな人ってこれ好きでしょみたいな。な思いましたけどね。だ風立ちぬとかより僕好きでしたね。風立ちぬはなんか、その、宮崎さんがもう引退しますと。で、引退するにあたって、そのジブリっていうのは強い女の子が、主人公であり、で、その強い女の子が苦難を乗り越えていくのが、まあ基本みたいな、ベースは割とそれみたいなのを、まあ全部そんで、宮崎駿さんが、ジブリファンが自分に求めてるものじゃないものを最後は出したいと、自分のために作りたいということで作ったのが、あの風立ちぬなんですよね。確かそういう説明を僕は聞いてますし、そう思って見たら、ああなるほどみたいな、ああこういうこれがやりたかったんだなみたいな、で本当に自分のために作ったんだなみたいな。で今回はなんかそれを全部ファンの欲しい見たかったジブリの世界観、そして自分もやっぱこう見てると、そのあ今回はこれで最後だと思って作ってらっしゃるんだろうなっていう感じしますんですよ。なんかこう今まで自分が、まあ、ジブリ映画育ちなんでね、本当にディズニーなんか全然ジブリなんですよ、こっちは。で今まで自分が見てきたジブリ映画のそのなんかいいとこがグワーッと入ってた感じがしたんですよね。だから何度もサッカー言ってるんですけど、これってザ・ジブリ武士じゃないみたいな。うん。すごい。その点でも、僕は、すごくいいなと思いましたし、で、最後もね、皆さんも、そのネットで皆さんもおっしゃってましたけど、その見終わった後にネットの声を聞いてみたんですよ。聞いてみた、読んでみたというか。米津玄師の最後の、テーマソング。これはやばいと。確かに。家に帰ってきて、もう、スマホで、ずっとエンドレスで流して、いい曲ですね。だから4年前に、米津さんはこのオファーをいただいたらしく、で、4年前に、なんかその絵コンテをバーって見せられて、5冊に及ぶとか書いてあったかな？で、書いたと。もうその映画のためだけに書いたと。だから本当に、映画の内容が歌詞になってるんですよね。確かに。だから、そんなこと言ったら、まだ見てない人、米津さんの曲聴いちゃうと、地球儀でしたっけ？あれ聴いちゃうと、ちょっと、ああ、そういう話なんだ、になっちゃいますよ。ちなみに。ドンピシャなんで、あの曲の歌詞は。ああ、みたいな。だから、難しいとか、話がよくわかんないって言って、人は、あの曲聴くと、で、歌詞読むと、割とすんなり、入ってくるんじゃないですかねって思うんですけど。で、あとなんかその声の演出とか、誰がどの声なのか説明されないんですよ。エンドロールでバーって出てくるんですけど。誰で、声優さんっていうよりは全部俳優さんなんですよね。声やってらっしゃる方。俳優さんとか、歌手の方とか、が声やってらっしゃって。なんですかね、プロデューサーの方、鈴木さんっていう方でしたっけ、あ、やっぱああいう人が、今の旬な俳優さん使いましょうって言うんですかね。で、まあ、ミュージックはいつも通り久石譲さんなんですが、あれは、面白い話聞いたのが、その、宮崎駿さんが、よし、もう一本長編作るぞって言うと、作るぞって言った日から、いろんな人がスタジオジブリに足を運んで営業に来るんですってね。なんか、出させてくれ、つって。で、出させてくれとは言わないんだけど、なんかこう、お土産持ってきて、お元気ですか？なんか、ご機嫌伺いしに来るんですって。で、そんな、久石譲さんとかもご機嫌伺いするんですって。木村拓哉さんとかもご機嫌伺いするんですって。で、そういうので、なんですってよ。だから、久石譲さんだって、そのね、なんかね、宮崎駿さんからお願いしてるんじゃないんですって。久石譲さんの方からやらせてくれってなんかどうやら言ってるっていうのはこれね、裏情報で聞きましたよ。その手の情報筋から聞きましたよ。ところがなんかその米津玄師に関しては、 パプリカの曲を見たか、ミュージックビデオを見た、宮崎さんか鈴木さんかどっちかが、オファーを出して、ぜひともお願いしますって言ったっていうような、まあ話を、読んだんですけどね、今日。まあまあまあまあ、なんか、あれっすよ。いい映画でしたんで、ぜひとも、まあ、日本がね、世界に誇れる文化、もう文化だと思うんですね、ジブリ映画っていうのは。一つだと思うんで、ね、風立ちぬの時は、アナ雪に負けちゃったんですよね。だから、で、なんだっけ、宮崎駿さんが、ありのままの人間なんて、何の面白みもないとか言ったんでしょ？ありのままのっていう曲に対して。まあ、これがどこまで評価されるのか。だから、ただなんかちょっと、全部オリジナル、宮崎駿を、原作、脚本ってなってんですけど、なんか、元ネタの本があるらしいんですよね。で、その元ネタの本が、ヨーロッパの本なんですけど、それのあらすじとかがネットに載ってるんですよ。それを見たら、まあ、ほぼ一緒なんですね、設定とかが。え、これって、オリジナルじゃなくねって、これも完全に、オマージュじゃんとか、完全にリスペクトしちゃってんじゃんとか、インスピレーションじゃんとか言われないのかなってちょっと心配、アカデミーとかに行った時に、これでもパクリじゃねって言うわね。簡単に言っちゃうとよ。パクリじゃんこれみたいな。ってなんないのかなっていうのはちょっと思いましたよね。っていうのは元ネタの本のあらすじ読んだら、あまりにも一緒なんで、これ、設定をちょっとこう日本にしただけじゃんみたいな。いいの？ありだな。これがありだったら、みたいな。なんでもありじゃねえとか、ねえ、ドラゴンボールの設定をアメリカにして、オリジナル、漫画ですって、例えば言ったとするじゃん。したら、納得しないでしょみたいな。まあ、ちょっと思ったんですけど。まあ、何にせよ、いい映画だったよっていうことと、アカデミー撮ったらいいなってことと、まあ、皆さん、ぜひとも見て、感想をお便りで欲しいなっていう、くれたら嬉しいなーっていうとこですかね。ね、本当に。まあまあまあ、そんなとこですよ。ね。まあ、急遽撮ってるんで、PDR さんがいなくて、もうこんなもんになっちゃいますよね。最近の僕はと言いますとですね、Tyler the Creator が、被っているアメリカ大リーグのベースボールキャップ、コレクションに勤しんでいるのと、今日さっき出た、なんか、ゴルフ・ラ・フローレのコンバースの、ヒョウ柄のやつ。最近ルイ・ヴィトンのショーとかで、タイラが入ってたやつ。出たんですよ、今日。変えたんですよ。で、変えたんだけど、なんか焦りすぎて、なんていうの？住所の、インフォメーションに、なんか、3種類ぐらい住所があって、日本発送してくれないとことか、日本に発送するとバカ高いものは、アメリカの友達の住所に届けるようにしてたんですよ。カタターンってやったら、アメリカの友達の住所に届いちゃうようになってて、だけど、今日出たタイラーのゴルフのシューズは、ラ・フローレのシューズは、インターナショナルシッピングだったから、やべえと思って、ゴルフ・フローレに、E メール打って、悪いけど、ここのアドレスに送って、住所変更してって送ったんですよ。それは普通やってくれるんですよ。そしたらなんかいきなりキャンセルされまして。オーダーを。キャンセルしたから、なんかお金返すみたいな。いいみたいな。速乾したんですよ、マジ。数分で速乾して。いえいえ、待て。キャンセルやだ、キャンセルやだって。俺普通に欲しいから、つって。やめてくんねっつったら、住所だけ変えてって言ったら、住所だけ変えるの無理って言ってきて。はぁみたいな。できるでしょみたいな。住所変えるだけでしょ。キャンセルだって言うから、じゃあキャンセルしてもらったらいいけど、じゃあもう一回買うから、買わして、みたいな。だって絶対誰もまだ買ってないでしょ、みたいな。そう、死活されてるんですけど、マジ。それが今結構ダメージ食らってて、精神的なね。でね、あんまね、なんかこう、ポッドキャストやる気になんなかったって正直、とこがあるんですけど、それを乗り越えて頑張って今、ポッドキャストやってるんですけど、ね、まだEメール来てないかな。 E メール切ってる。あ、E メール来てる。あ、E メール来てる。やべやべやべ。来てる来てる。これ、半端ない半端ない。E メール来てる。今ちょっと。ちょっと待って。あ、やばい。10分前に、なんか買わせてくれるっていうのが来たけど、売り切れてる。オーマイガー！売り切れました皆さん！あのね、要はだから、買ったんだけど、なんか向こうにキャンセルされちゃって、それで、ちょっとマジでなんでキャンセルするのか、買わしてよっていうのですげえ粘って、そしたら今なんかピンクだけ、在庫が見つかったから、ピンクが一番欲しかったんですけど、今もじゃ買って、みたいな。来たんですけど、10分前にね、気づかなかった。いや、メガネかけたわけだよな。ダメだ。売り切れました皆さんということで、タイラー・ザ・クリエイターのピンク、今回の靴は僕は一旦買えたんですけれども、買えなくなりましたということで。いやー、これきついね。結構、ショックでかいよ。結構、ショックでかいね。はい。ということでした。もうちょっとショックでかいんで、もう今日はもうこれで終わ、これで終わります。はい。お便りの方読んでいきましょう。お便りのコーナー行ってるよー！はい。お便りのコーナーを行きたいと思います。マザファカってことで、いきますよ。ね。はい。こんにちは。人間さんから来ましたね。こんにちは。ポッドキャスト今日も今日とて最高で、もう3周しちゃいました。一つのエピソードを3周したのかな？翔さんのこと SHOW さんにしてますけど、SHO さんなんで、そこのところよろしくお願いします。どうかこれからも続けてくださると嬉しいです。いや、続けるでしょ。地方なので参加できないのですが、トークショー開催までの裏話とか舞台裏とかあればお聞きしたい。あ、別に、トークショーに関しては別にないですよ。マジで、脚本とか台本もないし、ミーティングとかもしないし、なんか、PDR さんにいつも言うんですよ。一応人からお金取るイベントだから、なんか適当な話しないでね、みたいな。なんか、YouTube で話してるような話とか、ポッドキャストでもう一回話したような話はしないでね、みたいな。せっかくだから、みたいな。それくらいですよ。だ一応確認はするんですよ。何の話するのって。ベビッシュの話。そんくらいですよ。これからも暑さが続きますね。これからもご自愛くださいませ。PS、前回お便り採用ありがとうございました。こういうことするの初めてなんで、めっちゃ嬉しかったです。痛いショータイムポッドキャストの方は、基本お便り全部読むんで、いつでも、はい。いつでも。カニヤクザさん、相談。お二人は、あ、すいません。ですね、カニヤクザさん。痛いショータイムポッドキャストの方に、PDR さん宛てと僕宛てに、お便り送られても、僕しか読みません。申し訳ないですけど。お二人は、男女の友情は成立すると思いますが、先日女友達と泊まりの旅行に行った際、一度関係を持ってしまいました。お互い付き合うといった恋愛的な感情はなく、流れで、いわゆる一線を越えてしまいました。おうおう。自分はお互いが良いのであれば、これからも今まで通り関わりたいです。はいはい。お二人は一度関係を持ってしまった友達は、もう前とは違う存在だと思いますか？それとも、愚問でしょうか？いやいやいや、興味深いじゃないですか。だから、これは、カニヤクザさんは、これからも普通の友達として、接したい。要は、これ、セフレってことです。セックスフレンド。ね、セックスフレンドですから。セックスする友達、セックスフレンド。で、 私たちも成立したわけでしょ。だって一緒に旅行行って環境を超え一線を超えたということで、だからもうお相手次第でしょうね。女性の方がいや別に全然それでいいと思ってらっしゃるんだったら全然いけんじゃないですか。あとまあそういう体の関係なしにしても友達として付き合うのかって言ったらどうなん。でもさ、それ一回もやってんだよ。したらさ、なんかこうまた二人で会うときに今日もやるみたいなさ、そういう気持ち絶対になるでしょ。カニアクサさん特に。だからそのそうだよね、なんかそれなしの関係に戻れんのかなっつったら結構自分的には毎回期待しちゃうんじゃねって思いますけどね。どうなんですかね。僕はそのこうなったらで付き合わないんだったらなんか割とだんだんフェードアウトしていく関係になるんだろうなって気はなんとなくしますけどね。それか本当に友達に戻るんだったらそれなしになる可能性もありますよね。だからお互いがだって別の人と付き合ったりとかそういう風なことになってくるじゃないですか。どうしても自然に自然の成り行きで、ね、いやだけどこれはなんかすげえ面白いからこの後どうなるのかすごい聞きたいですね。そのこの後の女性側の反応、カニヤクザさんと次会った時の反応がどうだったか聞きたいですとか、なんか話していやこの前楽しかったけどさみたいな、俺らさこれからもまあまあそのあんま変に意識しせずに友達のままでいようぜみたいな会話をするのか、そういうのなしに普通にまああれはあれで楽しかったよねでも今まで通りみたいなになるのかみたいなとかね、それはいろいろ興味深いところですよね。あ、なんかその日本人っぽいっすよね。これアメリカ人とか西洋人だったらこうちょいちょいよくあることでしょ。全然こんなに深くも考えないんじゃない。だからそれで言うと西洋であればなんかこういうことが一回あったとて別に全然なんかあーみたいな感じでことは進むと思いますよ。その後もなので本当にまあカニヤクザさんはこのままも、今まで通り関わりたいんだから女性にかか女性の気持ちに全ては、関わる女性しないっていうことですよね。で、お二人一応関係持ちの友達は前と違う存在。そう、前と違う存在でしょうね。だって、その、期待しちゃうでしょ、これから。会うたんびに、二人で。あ、今日はあんのかなとかさ。今日は、じゃあ今日は、セクースがあんのかなとかさ。したいなとかさ。なっちゃうじゃん、どうしても絶対に。まあ、その前とは違う感じにはなっちゃうのかなって気がしますね。はい、すごく面白いお便りありがとうございました。これからも皆さんお便りよろしくお願いしますということで、しょうもない話、僕のビックリマンシールが当たるかもしれない、しょうもない話いってみましょう。はい、というしょうもない話いきたいと思います。これはなんて読むんだ？ Cam さん、C-Cam さん、They Them、C-Cam They Them さん、超しょうもない話ですが、大人のおもちゃで遊んでて引っこ抜いたらがっつり血がついてました。星マーク。ちなみにその3日後に予定日でもないのに生理来ました。星マーク。しょうもないね。っていうか。怪我してんじゃん。大丈夫そう？どんだけ激しく大人のおもちゃで遊んだんですか？がっつり違う。え、それ痛くないの？怖なんか全部内臓傷つけてるやんってことですよね。しかも予定日でないのに生理来たんでしょ？やば、その後、内臓の方の調子は大丈夫ですか？みたいな。ね、デリケートゾーンなんでね。大切、そんなに激しく、おもちゃ使わないでやってや、ってことで、めちゃくちゃ気になるんで、その後のご体調どうか、逐一ご連絡いただければなと思います。はい、ありがとうございました。クソしょうもなかったですね、本当にね。葵さんですか？なんか、アイコンが水着ギャルだ。エロいな。 ハイショウさん、ステクレのためにしょうもない話を起こります。わら。先日就職面接で朝一からスーツに着替える必要があったのですが、スーツに慣れていないゆとり Z 世代の僕はネットや YouTube の駆使してもネクタイを結ぶことができず、窮地に追い込まれた僕は勇気を出して近所の横田山に行き、すいません、ネクタイ結んでください、汗。と店員に頼み、笑われながら盗んでもらいました。という話です。どう？おいきなり最後に距離縮めてくるやん。どう？え、いいじゃん。え、これは、待って。これ、しょうもなくなくない？これは可愛い話じゃん。なんか前もあったけど、これはすごい涙ぐましい、可愛らしい、素敵な話ですね。さっきの大人のおもちゃぶち込んだら血が出てきて、3日後に生理でもないのに生理が来たっていう話に比べちゃうと、あっちクソしょうがないんですけど、こっちはなんか、素敵な、なんか、すげえ頑張ってんじゃん、だって。もう面接のために、つって、なんかもう、僕は頑張って。だって、YouTube もネットも駆使して、最後の最後で、ああ、もうダメだっつって青山行ったわけでしょ。いや、すげえじゃん。超頑張ってんじゃん。頑張ったで賞をあげたいね。だから、しょうもないで賞はあげらんないわ。しょうもないで賞は、このね、ケムさんっていうのか、C ケムさんっていうのかな、です！すいません。C ケムさんね、今週しょうもない話2個しかなかったんですけども、というわけで倍率も、2分の1ってことで非常に低いってことでね、50-50 ってことだったんですけども、ケムさんの方はですね、郵便番号、本名、そして、住所と、送ってくだされば、まあ、8月の上旬に、僕の、ビックリマン風ステッカーが届きましたらお送りいたしますので、お楽しみにということでね、この痛いショータイムポッドキャストでは皆さんからのお便り、このしょうもない話、相談、リクエスト等々ね、受けたまっておりますので、ぜひともご応募の方を Spotify の返信欄の方か、もしくは僕のホットメールの方までよろしくお願いいたします。そしてですね、 Spotify でご覧の皆様は評価5の方だったりとか、番組のフォローだったりとかですね、ダウンロードの方ぜひともよろしくお願いいたしますということで、 Apple Podcast でお聞きの皆様はですね、評価5に比べ、加えて新しいレビューなんかも書いてくだされば嬉しいな、よろぴこってことで、PDR さんが、また戻ってきてくれた際には読んでくれると思いますので、レビューの方も書いていただけたらなと思いますということで、皆さんね、今週もありがとうございました。本当に PDR さんじゃなくて申し訳なかったですけれども、またお会いいたしましょう。ドロンドロンドロン。